はい、どうも、ズマです。
石井です。
おいそおいそでだしラジオでございます。はい、はい、ということで、すごく自然にあの石井さんが入ってきましたけど、
はい、
実は今日、殿下不在で収録ということになってまして、はい、
まあ、俺らもうね、
はい、
まあ、ちょっと乗っ取ってやりましたよ殿下さん、
ついにね、まあ、ずっとゲストとして石井さん来ていただいたんですけども、はい、まあ、ちょっとついに殿下の相方の座を石井さんが、
寝首をかけましたよ。
寝首をかいたというのはまあ冗談で、ちょっと殿下も来る予定だったんですけど、ちょっと体調不良で今日来られないということで、
はいはい、はい、ね、ワーナーの買収もありましたけどね、
はいはい、
このダシラジオ俺はいつか買収しようっていうのでネットフリックスか、ね、あれどっちなのかみたいな感じ
で、ね、もうそんな大企業と比べるようない
やもう
もんじゃないですけど、
手を挙げる企業がもうたくさんあった中で僕が
なるほど、
はい、殿下さんの代わりに
乗っ取りをね、
はい、いやただね、別に殿下さん体調不良なら日を改めればという話なんですけども、
うん、
ちょっと急がなければいけないという、
そうなんですよ、
事情が、ね、はい、ありました。
そう、
はい、
今回は、映画エピック、
はい、
エルビス・プレスリー・イン・コンサートが公開が、5月の
15日から1週間 IMAX 限定で先行公開で、
はいはい、
22かなから一般公開が始まるんで、
う
ん
う
ん、
そう、もうということで、もうエルビスのね、はい、話といえば石井さんに来てもらわないと、はい、ということで収録、
そうですね、今日もうゴールデンウィークの終わりの日なの で、ね、ここら辺で撮っとかないと、
そうですね、
15日間に合わないということで、
公開前に、あの、はい、映画公開前にね、ぜひ収録したいということで、
殿下さんごめんなさい
殿下お大事に
ということで、お大事に、はい、
はい、ではおいさおいさで
だしラジオ、
ダッシュラジオ、
はい、はい、ということで、映画エピックなんですけども、
はい、
どんな感じの映画、内容としてはどんな感じなんでしょう。
いや、まずね、このエピックっていうタイトルが、うん、エルビス・プレスリー・イン・コンサートで、
はいはいはい、
エピックって、
うん、
奇跡的なタイトルだなすごいなと思ったんですけど、
ね、頭文字を取った、
ね、頭文字を取ってうまいことできてるなと思ったんですけど、うん、まあ、2022年、あの、うん、エルビスというバズ・ラーマン監督の映画があって、
ね、この番組でも散々取り上げました、
ね、取り上げました、うん、あのね、その前からエルビスについて僕は語らせてもらってたら、そ
うそうそう、全然映画をね作るって話の、はい、聞く前からね
話してたら、 なんとこの時代にエルビスの映画が作られるとなって、ね、
完全に時代とシンクロして
ますから、シンクロしましたね、
はい、
あので、語りまくったそのエルビス、
うん、
監督したバズ・ラーマンがですね、
はい、
あのそのエルビスを作る過程で、うん、いろんなこうエルビスの未公開フィルムがあったっていうのを見つけまして、うん、それをもとに今回はその俳優が演じる劇映画ではなくて、うん、その実際のエルビスが歌ってパフォーマンスする映像をまとめた、
うん、
だからドキュメンタリーでもないし、これ見てみたらライブ映画ってっていうのともちょっと違った、なんて言ったらいいのか分かんないんですけど、
まあまあライブ映像を集めたものっていう、
まあライブ映像なんですが、うん、まあちょっとその辺をおいおい話すんですが、
うん、
まあそういう新作をですね、うん、まさかの作ってくれて、
はい、
だからバズ・ラーマンって意外に結構過作な監督で、
ああ確かに、
うん、そんな何十本も撮ってるような人じゃないんで、うんうん、その貴重な映画監督人生の中で2作品エルビスに捧げてくれてるっていうのは、まあ彼にとっても本当にやっぱりインパクトがあったんだろうし、嬉しいことなんですけど、とにかくまあ僕このダシラジオでエルビスのことを語らせてもらい始めたきっかけは、やっぱりエルビスっていうものがもう誰も見向きもしない、僕は申し遅れましたが、僕は長年エルビス・プレスリーを愛している片手袋研究家という肩書きの、
は
い、傍らエルビスを愛し続けてきたんですけど、まあなんでこのエルビスのことを分かってくれないんだという気持ちで最初ここで語らせてもらったんですけど、とはいえなんかこう定期的に何年かに一回ぐらいエルビスのことがなんかこう話題が出てきて、で今回はそのまさか実際のエルビスが動いて歌ってる姿を今この令和の時代に IMAX で見れるっていう、このエピックっていうのが公開されるっていうので、
だからバズ・ラーマンのこの前のエルビスはあくまで劇映画として、まあ 実話を元にしたフィクションとしてやったんだけど、はい、今度はついに本物を
ドカンと
出すんだと、はい、ってことですよね。
で僕常々、ね、うん、エルヴィスの魅力をどうして分かってもらえないんだ、どうやったら分かってくれるんだ、
うん、
結局ですね、
うん、
僕がエルヴィスを好きになったきっかけっていうのが二十何年前に、
うん、
エルヴィスオンステージっていう、
はい、
まあ、ラスベガスでのエルヴィスのショーの模様を撮ったドキュメンタリー映画をリバイバルで見て、
うん、
もう本当にぶっ飛んで、
うん、
もうそのもう繰り返し6、7回見たのかなその時、で大好きになっちゃったんですけど、うんうん、結局エルヴィスそのものを見てもらえば、
うんうん、
分かってもらえるのになって思ってたことが
それが一番早い
と、一番早いのにって思ってたことが今回叶うっていうことで、まあね、正直このニュース聞いた時からもう浮き足立っちゃってで今回この5月15日に IMAX 公開っていうことで、
はい、
最初の話では事前にそれに向けてちょっとこうまた出しラジオ
を
語らせてくださいと、
そうですね、あの見てない状態 でも70年代エルヴィスとかの魅力を語ってもらおうと思ってたんですけど、
はい、結構出てくる情報がエルヴィスファンとして見たらえっていうような情報が入ってたんで、実際どういう映画になるのかは分からないけど、まあその分からない状態で収録しようとしてたんですが、実は僕試写会当たりまして、
そうなんですよ、
もう今見てる状態です、
ね、
既に
そうそうそう、
はい、
いやでもねこれはやっぱり当たるべき人に当た
ったと思うんですよ。いやよかった、でもね、4日前まで連絡なくて、ああこれダメだと、
うん、
見れないやと思ってたんだけど、うん、そしたらですねいつメールが来まして、
うん、
それがですね僕が初めてこのダッシュラジオでエルヴィスのことを語った、
はい、
エルヴィスの68カムバックスペシャルっていう特番があった、そのことについて話したんですけど、
はい、
それを聞いてくださったダシラジオリスナーの方がですね、
いやありがたいですね本当に、
そこから結構定期的に僕にエルヴィス情報を送ってきてくれたりしてたんですけど、
へ、
その何日か前に石井さん試写会当たりましたと、
あ、へ、
であのペアで行けるので、
はいはい、
よろしかったらどうですかって声かけて、いや会ったことないんですよ全然、
はいはいはい、
メールだけの、
あ、そういうつながりで、
いや、ところがですね、
はい、
やった見れると思った時にですね、
はい、
その日に僕も当選メールが来まして、
あ、なんと、
はい、で実は僕うちあの親子2代での熱狂的エルヴィスファン、
ね、
はい、なんだったらうちの母親の方が重度なファンなのであの2年前にちゃんとメンフィスも行ってますしね、うちの母親は、まあその母親を行かせないで僕がその方のご好意で一人だけ行くと、
うん、
ちょっとこう親子関係ギクシャクするなっていうのが、
気持ちはありがたいけど
悩んでたんで、
なるほど、
無事僕にも当選メールが来たことで、ああよかったと、
あ、本当よかったですねそれは。
で、あの母親と、
はいはい、
あの渋谷のシネクイントに行きまして、
あ、
でもうあの会場前の待機列を最後尾まで移動してる時にその方から、うん、石井さんと声かけていただきまして、僕の顔はなんか分かってたみたいで、
うんうん、
で無事あの3人で一緒に見て、
よかったですね、
まあ、その方 もう超絶マニアの方で、 いろんな話できて楽しかったんですけど、
へ、なるほど、
でもね楽しかったっていうかね、まあ、僕一回見たんですけど、
はい、
正直ちょっとよく分かんなかったというか、もう怖くて怖くて、
あ、
もうどうなるんだろうと、
これあのエルヴィス映画エルヴィスの公開前もそんな感じでしたよね、
はい、
よ
今エルヴィスも
期待値と緊張どうなるのかっていう緊張と、
エルヴィスも僕試写で1回見てるんですけど、うん、その試写の時はよく分かんなくて、で2回目確かズマさんと一緒に行って
はいはい、はい、
その足で確かダシラジオ撮ったと思うんですけど、
ね、はい、
だからもう今回もねとにかく、あ、何、箱根駅伝走る自分の子供を見に行く親みたいな大丈夫なのかと、
なるほど、心配しすぎて
心配で心配で、エルヴィス間違えるんじゃないかとかもうあのリアルのライブじゃないのにもう素材あるのに、
過去の映像
なのに、過去の映像なのに間違えるんじゃないかとか、
ちゃんと歌えるかしらみたいな
そうそうそう、なんかドキドキしちゃって、正直ちょっとこのちゃんと公開されてからもう一回見ないと
落ち着いた気持ちでまだ見れてない、う
ん、見れてないんですけど、ただですね、必見、
うん、
カルチャー音楽だけじゃなくて、
はいはい、
今のいろんなカルチャーに興味ある人は、
うん、
年齢も関係なく、
うん、
絶対見てほしいです。
なるほど、
うん、エルヴィス・プレスリーっていう、まあ、ある意味いろんなそのポップカルチャーの起点となってる人、うんうん、
そうそうそう、それで言うと、うん、あの今石井さんが X で、
はい、
その毎日1回エピック公開記念ということで、はい
は
い、
勝手にね、
そうそうそう、エルビスとそれ以外のこうカルチャーとのつながりみたいなツイートを毎日
書いてるんですよね。毎日書いてます、はい、
これがねすごい濃い内容でかつそのエルビスと他の文化とのつながりってこんなにいろいろあるんだっていう、
そうですね、
すごい勉強になるし、これを毎日1回やるそのエネルギーもすごいと思うんだけど、
はい、
もっとねあのみんなあれは読んだ方がいい
あの、ね、
ですよ。
びっくりするぐらい読まれないです
はね、いや、こんな中身の濃いものをね毎日無料で読んでいいのかって思いながら拝読してるんですけどね。いや、
あのね、もちろん発信する僕の影響力のなさっていう問題はあるにせよ、やっぱり常々思ってるのはエルビスって本当に今興味持たれてないなと。だってね、あのジェイコブ・エロルディ
はいはい、
っていう俳優いるじゃないですか、
はいはい、
今年特に嵐が丘とか、
嵐が丘すごかった、
すごいでしょ、
エロかった、
エロい、エロルディっていうぐらいで、
で
今ユーフォリアとか毎日こうなんかこうショート動画みたいなの回ってくるような俳優ですよ、
うん、
もう本当に今一番注目株なんじゃないかぐらいの、
うん、
ズマさんも覚えてると思いますけど、はい、ジェイコブ・エラルディ、
はい、
2年くらい前にエルビス役で映画出てるんですよ。
やってました、ね。
プリシラっていう、
プリシラね、
あのソフィア・コッポラの映画、
はいはいはい、
まあ、エルビスの奥さんだったプリシラを主人公にした映画の中でエルビス役演じたのエロルディですよ、
う
ん。
そうですよね。
でもあの映画何か話題になりましたか？
あの映画はね、風が吹かなかった。なんていうかこう、批判も、そんなに聞こえてこないし、
批判も絶賛もなかったですね、
褒めもないしね、
さらーっと流れてきましたね。
そうそうそうそう、
ですね、ジェイコブ・エロルディ持ってしても話題にならないのがエルビスだから、ね、だから俺が毎日頑張ってエルビスについて書いてても本当に反応なくていや反応ないと思ってたら片手袋よりないですからねエルビスの方が
なるほど、うん、
でもね、うん、エピックに関しては、ちょっと熱みたいなものも感じていて、
ね、
はい、
結構見た人からのね、熱い評判がポツポツ聞こえてきますよね。
あと、その試写会場もやっぱりこう、待望のみたいな雰囲気感じたし、もちろん昔からのエルビスファンみたいな、うん、僕より全然年上の人たちもいっぱいいたけど、うん、若い人たちもすごいいて、
うん、
だからなんかこう、エルビスっていうものが今の時代に、もう一回今度こそ何か起こすんじゃないかみたいな、
うん、
雰囲気も感じ取ったんですが。
なるほど。
ただね、このエピックなんですけど、
はい、
いや、まあまあ、僕がファンすぎるのもあるんですけど、うん、ちょっと普通にそのまま見たら、
うん、
これどう、わかりづらいんじゃないかなという部分も若干あったんですね。若い人たちがそのまま見て、どう、何のことを言ってるのかとかがちょっとわかるのかなという。
うんうんうんうん、
だまあ、ネタバレつんじゃないんですけど、
うんうん
ちょっと構成とかについてもこれから話すので、
うん
うん、サラで見たい人は、
うん、
まあまあ見てからちょっとこの音源も聞いた方がいいかもしれないんですけど、まあ、
これを知っとくとより楽しめるよっていう、
っていうことを、まあ僕としてはエルビスのことを全く知らないんであれば、たとえネタバレだってもこれを聞いてから見た方がいいと思いますけどね、
うんうん、まあね、だって別にね、劇映画みたいなストーリーがあるとかいうわけではない
ですよね。ライブですからね、まあ、
そうですよね、うん、
で、まずね、エピック情報いろいろ出てくる中で、ビンって僕びっくりしたのは、その90何分だったんですね。
うん。
90分台かと。
うん。
それは結構思い切ったなと。
ああ
。うん。だって、あのエルビスって、前作、バズラーマンの前作、2時間。
確かに。
めっちゃ長かったですよね。
そうですね。2時間半まではいかない
けど。いかないけど、20分ぐらいあったと思う。
近いぐらいありましたよね。
うん、まあ、それは生まれてから死ぬまでをやったからなんだけど、うん、今回90分。思い切ったなと思って、うん、で主にですね、今回出てくる映像っていうのが、まあ一応触れ込みとしては未発表音源、未発表映像盛りだくさんにってなってますけど、うん、まあファンであれば割と見たことある映像、
うん、
まあ、実際には本当に見たことないなっていう映像もあったんですけど、
うん、
まあまあそれを、つなぎ合わせた90何分なんですけど、メインとなるのが、このダッシュラジオ最初にエルビスのお話をした68カムバックスペシャルで、
はいはい、
エルビスは停滞してたキャリアをもう一回前線に戻ってくるんですね、
うん、
まあ、50年代大旋風を起こして出てきて、
はいはい、
徴兵されて60年代は映画スターとして 生きて、
うんうん、
でなんか最後の方はもう本当にくだらない映画とかになっちゃって、うんうん、もうキャリアが地に落ちて、でビートルズも出てくるという時代の変化の中で、うんうん、もう落ち目になってたと思ったエルビスが68年にテレビスペシャルで第一線に戻ってくる、
うん、ロックンローラーとしての姿をもう一回叩きつけたっていう
ね。でエルビスやっぱすげえってなって、うん、そこから亡くなる77年まで今度はライブ期なんですね、
うんうん、
今回最後の字幕で、エルビスがラスベガスのショーを始めるのは69年からなんですけど、
うん、
でその後全米ツアーもやっていくんで、
うん、
そのね、だから8年、
うん、
で1100公演ぐらいやったって書いてありましたね、その最後の字幕だ。1日に2ステージが基本で、
はー、
3ステージの日もあったと。
は
ー、過酷ですね。いや超過酷な、10年近くライブやってなかったのが信じられないぐらい、もうライブの時期になってくるわけですね。
もうパーカー大佐が、
パーカー大佐がもうこき使って、でだからその辺もやっぱね、ちょっとマイケルとかと通じてくるんですよね。あの、うん、This is it って、あれ確かやってたら、
うん、
とんでもないスケジュールだったんですよね確か。
ああ、
うん、ね、なんか超過密スケジュールが組まれてたんですよ確か、
うんうんうん
うん、でまあまあまだそんなエンターテインメントのに生きる業みたいなのもやっぱ感じるんですけど、で今回そのエピックの中で中心になってくるのが70年のラスベガス公演ですね、
うん、はい、
そのラスベガスで巨大なステージで定期的に公演を打つっていうスタイルの、まあそれもエルビスが元祖っていう、やっぱ元祖なわけで、
うん、そうなんですね。
まあ、もちろんその前からもあるんですけど、それほど大きなショーを始めたって定期的にやっていくっていうのはエルビスから始まって、
うん、
それの70年本当にもう油の乗り切ってる、
うんうん、
僕が最初にぶっ飛んだ、
うんうん、
そのエルビスオンステージっていうのがまさにその時のライブ映像、
うんうん、
と、72年に公開されたエルビスオンツアーっていう映画があるんですね、
うん、
これは今度はあの全米をサーキットしていくエルビスの様子を追った映画なんですけど、
うんうん、
その時代主に時代2つの時代のエルビスのライブ、はいはい、プラス、バックステージでのリハーサルとか、
うん、
のつなぎ合わせて90分にまとめた映画です。
うーん、
でね、うーん、最初10分ぐらい、
はい、
そこに至るまでのエルビスの歴史もババッと紹介されるので、
うん、
まあ、そこはちょっとこう何も知らなくても親切っちゃ親切かもしれない、
ね、入りやすいよね、
はい、でただちょっと癖があるものがですね、うん、それがシームレスにつながれていくんですね。例えば1曲、曲は同じなんだけど、バックステージと70年と70オンツアーの映像みたいのが、一曲の中で繋がっていくんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。これがちょっと見てて、わからないかもしれない、初めて見た人は。
今いつの時代の
映像なんだろうとか。
わかりづらいんだ。パキッと分かれてないってことですね。
もっと言えば、その、例えばポークサラダーニーという曲とかだと、テンポも違うんだよ当然。
あ、
だからちょっと聞きづらいっちゃ聞きづらい。
なるほどね。ノリがちょっと途中でうんってなるんだ。切れちゃう。
あとはその今回の売りが、エルビスが自分の人生を自分の言葉で語るっていうのが売りなんですよ。
へえ、あ、そうなんだ、
はい、でこれはファンがまずと思うのは、エルビスってやっぱりその長時間にわたって、
うん、
例えばプレイボーイ氏がジョン・レノンにインタビューしたロングインタビューとか、そういうのがエルビスってないんですね、
うんうんうん、
あの時代まだロックジャーナリズムもそういう体制がなかっただろうし、エルビス側もスターとして の, その立ち位置を守るために、うん、それこそパーカーがそういうのはプライベートあんま出すってことはしなかったから、うんうん、エルビスが長時間にわたって自分の人生を語るっていうのはないと思ってたのに、
うん、
エルビスのそんな音源があったんだってい
う
驚きですよね、
うんうんうん、
って思って、まあ、見たんですけど、まあ、これはね、
うん、
その音源も切り張りされてつながられていくので、実際は多分そんなにめちゃくちゃ長いインタビューの音声ではなかったんだと思いますね。
ああ、一応でも喋ってるところは、
まあ、喋ってるのは喋ってる、うん、ただこれがね曲に被ってきたりするんで、
ああ、なるほど、で
ここもちょっとこう一曲まるまる聴かせてくれればいいのになって思う人もいるかもしれない。曲の途中で入ってきちゃうんでね。
ああ、うん、なるほどなるほど。
あともう一個がですね、歌の部分に歌詞の訳がついてないんですよ、字幕が。
あ、
でこれ今回の映画ものすごく選曲が凝ってて、
うんうん、
あ、なるほど、ファンであればね、
うん、
だからこのここにこれを持ってきたんだという。例えばパーカー大佐の話をしてるとこに、
うんうん、
Look like an angel ってまるで天使のようだっていう歌が皮肉として流れるわけですよ。でもファンが見ればニヤッとしちゃうんだけど、
うんうん、
とか最後の最後本当大事なところで歌われる歌があるんですけど、うん、これは本当にネタバレになるんで、うん、ちょっと聞きたくない人は聞かなくていいんですけど、うん、ただね歌詞が出ないから、
うん、
意味がわからないと思うから僕はちょっと残念だなと思うのは、うん、まあ今ほらちょうどアーティストが政治的発言をするかどうかっていう論争になってるじゃないです
か、はいはい、めちゃくちゃ
盛り上がってますね。これまさにエルヴィスがですね、うん、その当時の記者に聞かれるんですよ。なんて聞かれた、僕もちょっとその辺正気じゃないから、あ、そのインタビューもまあ有名なやつなんですけど、インタビューというか記者会見、なんかそういう発信をしようとは思わないんですかみたいなことを記者に問われる部分があって、うん、エルヴィスは僕はただのアーティストだよって言うんですよ。それってちょっとがっかりする人はがっかりすると思うんですよね、
うんう
んうん、なんだよと、アーティストだからって、
そうですね、うん、ジョン・レノンとかを見ろ、ね、見ろという人もいるでしょうね、それは。
だけどその後に歌われる歌を見ると、うん、そんなことはないなっていうのが分かるというか、エルヴィスはやっぱり自分の気持ちを歌に込めてた、
うんうんうん、
それがね、まあ字幕出ないから言っちゃいますけど、あのウォーカーマイル・イン・マイ・シューズって曲なんですよ。これ俺ね、うん、70年代の中でも1位に争うぐらい好きな曲なんですけど、要はウォーカーマイル・イン・マイ・シューズ、俺の靴で1マイル歩け、いや俺の立場になってみろ、いやてか人の立場になってみろっていう、多分アメリカのあれ慣用句なのかな、ウォーカーマイル・イン・マイ・シューズって、あの俺の立場になってごらんっていう、
なるほどなるほど、
うん、それが流れるんだけど、それの曲の前にスピーチがするんですね、エルヴィスがステージ上で、うん、それで言ってることとか見ると、あ、全然そんなことないなって、
うんうん、
エルヴィスはやっぱり自分のその時々感じていたものを本当に歌に込めてたんだな、
うんうん、
だからなんていうの、僕はあのそういうことは音楽家だから表現はしあえて言わないよっていうのはイコール何も言わないってことじゃなくて、やっぱり曲の中とかにそれは込めてるってことがすごくわかるんだけど、ただ歌詞が出てこないから、
なるほど、
初めて見る人は
伝わりづらい
な、そう、ここめっちゃ重要なとこなのにって思うんだけど、
あ、なるほどね、
うん、そこちょっと残念なの、まあ、ただね今結構残念なとこばっか話しちゃってるけど、
うん、
とはいえですね、やっぱ映像めっちゃ綺麗で、
うん、
ああ、よく見た映像だけど、例えばエルヴィスのサテン中のシャツとかが、もうキラキラ輝いてて、
うん、
で、なんかこう、ステージでほんとまばゆいばかりの光を放ったエルヴィスみたいのが、
うん、
もう大画面で見れるから、だって、このポップカルチャー人類始まって以来、下手したら最大のアイコンとも言えるような人を、
うん、
今この時代に大画面で見れるわけだから、それは何を置いてもやっぱり見てほしいんですよ。
そうですよね。
うん。
いや、そうそう。そこでそうちょっとだけあのそのエピックの話を聞いた時に思ってたのが、はいはい、エルヴィス50年代60年代70年代とあって、はい、でやっぱり70年代のエルヴィスの魅力っていうのが若干こうハードルが高い感じが個人的に
は
ちょっと感じていて、うんうん、50年代のエルヴィスはもうロックンロール、
はい、もう言わずもがな
みたいな、
うん、
もうあのかっこよさはもうダイレクトに分かるし、
はい、
60年代エルヴィス の, あのキッチュな魅力みたいなのも、うんうん、それはそれで結構分かる部分は全然あるんですよ。
私極端に言うと60年代ってむしろ代表曲ばっかですからね、うんうん、好きにならずにいられないとかボサノバベイビーとかブルーハワイとかみんな知ってる歌って実は60年代の歌だからね、うん、
前にねあのエルヴィス細野晴臣説っていう回でも、
ね、あれは60年代エルヴィスを細野晴臣として聞くっていう話
でしたね。そうですよね、魅力語ってもらった、うんうん、いましたけど70年代のエルヴィスってまた50年代のこの鋭い感じとも違うし、
はいはいはい、
歌い方とかも、まあ、あくまでイメージですけどこうなんていうかこうロックンロール的なという か歌い上げる感じっていう印象がどうしてもあって、うん、そこにもう一歩ねちょっとこう距離を感じてしまうところがあるんですけど、はいはい、その辺でもやっぱりそこにもこう別の魅力があるっていうことなのか、
うんうん、
それとも50年代から続いてるものも全然あるよっていうことなのか、そのあたりをちょっと聞いてみたかったんですけど、
ね、これはなかなかね自分もこうもう客観性なくなってるから、
うん、
だって俺の中でエピックなんてもう何本も作られてるわけで、
ああ
の今回のエピック見た時あこのエピックかみたいな感じ
で脳内で、
ね、脳内でもうあるから自分なりのエピックは何本も撮ってるから
岸井さん監督の
エピックは何本もあるんです
よ。なるほど、
だからそのぐらい客観性なくなっちゃってるから難しいんだけ ど,
ど
でもね自分が好きになり始めた頃のことを考えると、
うん、
まあまあ、とはいえ僕はオンステージから好きになったんで、いきなり70年代エルヴィスがドカンと来たわけですけど、まあ厳密に言うとですね、70年代の中にもグラデーションはあるんですね。その、ラスベガス期と、後年エルヴィスってもうどんどん外にも出なくなっちゃって、スタジオにも行かなくなって、自宅にスタジオを作ってそこで撮るっていうようなレコーディングになっていくんですね。で、その頃歌ってた歌とかっていうのは、またちょっとこう、ベガスで、ね、生き生きとやってた頃とはちょっと違うし、まあ、なかなか難しいんですが、確かにその70年代のエルヴィスがいきなり初めて聞く人にとって分かりやすいかっていうと、まあ、本当晩年の子さんの落語みたいなもんで、
あ
その本当にこう柳家子さんの落語みたいなもんで本当に無駄な装飾がなくなって、ただただ前座がやるような話をスーッとしてるみたいな。でもなんかよくよく聞いていくと、なんかおかしみがあるみたいな、そういう感じにはなっていくから、難しいっちゃ難しいんだけど、
そうですね。
ただね、その、やっぱりどうしてもロックンロールっていう基準があるから、そのエルヴィスが難しくなっちゃう。し、僕はその牙を抜かれたと思われている60年代、70年代にもちゃんとその牙があったんだよってことを言いたいわけだから、それと矛盾してしまうんだけど、やっぱりトータルなエンターテイナーとして完成していく過程なんですね、70年代は。バラードも歌う、昔ながらのロックも歌う、南部のすごい重いビートの歌も歌えば、もちろんブルース、ゴスペル、今回根底にあってて、もそのトータルでカンツォーネ歌ったり、そのことを今回の映画でも自分でも言ってますけど、より広い音楽家としてそのいろんな音楽に興味を持つ過程だったみたいな話で自分でもしてるんだけど、だからいきなり聞いてこう分かりやすくすごいとかやってるの難しいかもしれないけど、僕はやっぱその円熟の良さっていうのが、でもやっぱり分かると思うな、その特にエルヴィスが実際に歌ってる映像を見ながらであれば、あこの人本当に音楽が好きで、そして響いてきたビートに対してはもう自然と体が動いてしまってっていう、そのだってね、今回もちょっと出てくるんだけど、そのベガスのステージでくったくたになるじゃないですか、でそのベガスのステージの上のホテルのスイートルームにもう泊まってるわけだから、でその部屋に帰るわけですよ、で朝5時までゴスペルを歌って、気分を沈めるそれさ、
さらに歌うんだ、
あのさ、こち亀の秋元治が休憩時間漫画描いてるみたいなどんだけ歌が好きなのっていう、だからなんか本当にその虚飾が何か飾りが剥がれていって、そのままの一人の歌が好きな、そして響いてきた音に対して自然と体が反応してしまう男の姿っていうのが映し出されていて、そこになんかとてつもない感動があるんですよね。なんか、
なるほど、
でね、さっき70年代のエルヴィスオンステージで僕はハマって、その後の72年のオンツアーを最初見た時に、もうすでにちょっと辛いんですよ、その72年のオンツアーのエルヴィスって。
わずか2年ぐらいの間に、
もう過酷だろうし、なんか顔がちょっとこう精細がないというか、まあそれは当時の画質の問題も今考えるとあったと思うんだけど、なんか疲れてるなっていう、でその後アロハフロマハワイっていうハワイでの全世界同時中継のライブも、まあ、プリシアと別れた直後とかでもう精神のバランスもおかしくて、見てても明らかにちょっと辛いわけですよ。だから70年のオンステージであんなに輝いてたエルヴィスがどんどん辛くなっていく過程っていうのは見てて辛いんだけど、でもやっぱりあの人は歌ってる時だけが救いなんですよね。
ああ、なるほど。
だからそれ何かって言えば、結局あの人は何をやってても際立っちゃう人なんですよ、何をやっても目立ってしまう、特殊な人なんですよ。でも唯一人々の中に埋没できる時間っていうのがハーモニーとか音響の中にいる時なんですよ、多分。
もうだから目立っちゃうっていうのは良くも悪くもってこと
ですよね。良くも悪くも
目立ちたくないと思っても目立っちゃう
し、突出してしまう、だからその自分、その彼が唯一人と同じな中にいられるって実感が得られるのが、ハーモニーの中にいる時だから、あれだけのコーラス隊が必要だし、まあだってもうウッドストックやってる年ですからね、69年とかって、その時代に フルバンドプラスオーケストラいてコーラス隊10人いてなんて時代遅れもいいとこなんですよ、
うんうん、
なんだあんな派手なショーやってさって。でも彼にはそれだけの音圧と音響と音と数が必要だったし。
ああなるほどね、うん、あそれは面白い面白いっていうか、うんうん、そうかなんか納得できる気がしますね。
だエルヴィスってとにかくゴスペルが好きな人で、
うん、
もうだからさっき言ったようにショーが終わった後ゴスペル歌って気を沈めてる、うん、あとは映画音楽のもう60年代映画が嫌になっちゃって、
うん、
映画音楽用のレコーディングするのももう気が乗らないわけですよ、
うん、
でそうするともうずっとゴスペル歌って、うん、乗ってきたところで入って歌うみたいな、うん、でじゃあゴスペルが何がいいかってそれは多分ハーモニーなんですよ、
うん、
みんなのなハーモニーの中に自分が埋没していくっていう、
あ埋没したいっていう欲求があったんだ。
逆に突出しちゃうから。
なるほど、
うん、だそのね音と一体になって、
うん、
ある種まあ別に僕そのスピリチュアルで人間じゃないから、うん、変なこと言い出したと思わないでほしいけど、うん、何か霊的な更新をしてるっていうか、うん、ステージ上でねもう目の前のお客さんはもちろんそうなんだけどもっとなんか上位の次元のものと更新してる様というかね、それがもうね分かるんですよ見てて陶酔してる感じというかね、
いやでもある意味こう矛盾してるというか、
うん、
ステージではみんなこう注目を一心に浴びてみんなエルヴィスを見に来てるけど、はいはい、そこでこそ埋没できるみたいなこうすごい矛盾したじゃあ状態でこうやってるっていうことですよね、うん、
で俺それはねマイケルもそうだったと思う。
ああ
まあね、まあ、マイケルはちょっとこうもちろん整形とかもあったけどいろんな病気のこととかもあって、
うん
まあ、極端な見た目の変化がありましたよね、
うん、
でエルヴィスも晩年、まあ、太っていって見た目の変化があって、
うんうん、
で2人とも大富豪じゃないですか、
うん、
別にもう何か苦しい思いをして人前に出る必要はないんですよ、
うんうん、
だからああなっていけばなっていくほど、
うん
音楽に取り組む姿勢は逆に俺ピュアになっていくと思うんですよ、
うんうん、
ただただ歌が好きだとか、
うんうん、
ただただ踊りが好きだ、うん、それを見てもらいたいみんなを楽しませたいそういうピュアなものにどんどんなっていく気がするんですよ、
うんうん、
だからその究極的に音楽に対してピュアになっていく過程っていうのが70年代のエルヴィスの、
うんうん、
本当にまあ初めて聞いたらたるいバラードとかに聞こえるかもしれないけど、
うんうん、
そこにしか救いがなかった男の、
うん
歌って聞く思って聞くとなんかもう涙出てきちゃうんですよね70年代の音源って。
なるほど、
うん、
その視点はすごい面白かったですね。
ですでバズラーマンも、
うんうんうん、
今回この映画はある種事実的なエルヴィスの魂と交信するためのバズラーマンの個人的な呪術みたいな映画になってますね、
うんうん、あ
それはちょっと見にくいかもしれない下手したらもう俺ちょっと、うんうん、あの見たことない人の気持ちがわからないからちょっとあれなの、うん、曲も全部一曲フルで流さないし矢継ぎ早に繋いでいく。
なるほど。
それが90分のわけだったんですよ。
なるほどなるほど。
曲数はいっぱいあるのになぜ90分なんだって言ったらフルじゃないんですよ。
なるほど。相当じゃあ編集で
編集して繋いでしかもその違う日の公演だったり違う年の公演だったり、うん、バックステージの音源がブワーって、うん、それはねある種事実なんですよ、
うんうん、
エルヴィスのもういないこの世にいないエルヴィスというものと必死にバズラーマンが更新しようとする彼なりの呪術なんですよ。
いやでも確かにそのいわゆるあのミュージシャンとかのドキュメンタリー映画っていっぱいありますけど、はいはい、まあやっぱり本人を知ってる人のインタビューが出てきて、
うん、
で当時の映像が出てきてそれのこうサンドイッチみたいなまあ一般的な作りじゃないですか、
うんうん、
でまあそれはそれで全然面白いんだけどなんていうか作りとしてはまあこう定番すぎて
そうですね、
あんまりこうスリリングさはないかったりするけど、うん、多分バズラーマンはそういうのはやりたくなかったんでしょうね。
あのバズラーマンの映画になってます。
あ
下手したらエルヴィスの映画じゃなくてバズラーマンの映画になってるかも。
なるほど、
うん、でこれはもう本当ファンにとってはどっち思う人はよくわかんないけど、ね、あの音源もいじってます。
ああなるほど。
もう曲と曲ミックスしてマッシュアップしちゃったり、
ああ
のビートを、
うん、
あの例えば本当は4小節ぐらいしかないベースラインを永遠に16小節ぐらい伸ばしちゃって、
うん、
映像で盛り上げていくみたいなことまでやっちゃってます。
結構いじってますね。
いじってます。だからこれはあの原理主義者の人からしてみれば、
うん、
ふざけんなって思う可能性すらあるけど、
うん、
それは バズラーマンが自分の作品として自分がエルヴィスと交信するためにやったんだと。
うん、
でも僕も言いたいことはありますよ、それ、
うん。
だって俺の中にエピックあるから、もう。俺のエピックと違うから。
ね、うん、石井さんの監督作品はもうすでに、
ね、あるから。
先にあるからね。
で、それと違うじゃん、バズっていう感じはあるんですが、でも、あの人映画一本撮って、それでも物足りないもの、足りないって思いがあって作った、それはだから芸術家の仕事ですよ。で、それはもう僕は最大限尊重するし、それをしかもその題材としてエルヴィスを選んでくれて、ありがとうっていう気持ちがやっぱ、すごいありますね。
なるほど、うん。そうか。
あのね、本当に見た人はね、ちょっと不思議な映画だって感じると思う。
もう本当にいわゆるミュージシャンの伝記映画というか、うん、まあドキュメンタリー映画を想像していくとだいぶじゃあ裏切られるというか、う
ん、あのそうも見れるんですが、うん、本当言語化がちょっと難しい映画になってますね。でもとにかく見た方が絶対いいです、
うん、
だって今ラスベガスのスフィアで、
うん、
例えばあのサウンドオブミュージック 見に行こうとか言って、それいくらかかりますかそれ、うん、ね、渡航費とね、燃油サーチャージが十何万かかってるとか、ね、
円安だし。
円安で、ハンバーガー食うのに3000円かよ、みたいな中で、エルヴィス、もう、世界最大のポップアイコンを、IMAX で見たとて3000円以下で見れるんですよ、うん、日本で。
ね。
これは絶対見た方がいいですよ。
その辺の普通のライブ見に行くのよりも全然安い
ですね。安いですよ。そう、だからね、僕もまだ冷静には慣れてないんですが、本当に見てほしいな。なんかこれも、まあ今、エルヴィスがつんじゃなくて、洋画自体に人が入らないっていう時代で、これ IMAX に持ってったのは本当すごいなって。
うん、今 IMAX にね、全然こう洋画の対策ですら、画面が避けないとか、ね、
うん。だって、ね、鬼滅、ワンピース、ね、やっといた方がいいわけ。コナンやっといた方がいいわけだから。それを
IMAX、ね、それをこじ開けたわけですもんね。
そうそう。だからこれはね、絶対見た方がいいですよ。
うん、
で、まあ別にあの、大したことなかったよって思う人もいれば、そこでまた僕みたいに新たな。僕もだって20代の時ですからね、好きになったの。今の20代の子が、バチンって来るかもしれないし。でもとにかく見た方がいいことには変わりないと思う。
うん、そうですよね。
うん、そう、それで、
はい、
まあバズラーマンって、もうエルヴィス1本撮ってるわけじゃないですか。
はいはい。
ね、2時間20分なりの映画を撮って、エルヴィスの人生描ききってる。
うん、
それでもう一本撮らなきゃいけない理由って何だったんだろうって考えた時に、
うん、
あの劇映画エルヴィスって、やっぱ最後に行くにつれどんどんやっぱ苦しくなっていくじゃないですか。
うんうん、
エルヴィス追い詰められていくじゃないですか。
そうですよね。
まあそれ実際の人生もそうだったと思う。
うん、
でも僕あれ見た時に思ったんですけど、その時から思ってたんだけど、うん、エルヴィスって何が僕好きかって、
うん、
もうずっとふざけてるし、ずっと冗談言ってるし、ステージで、テレアだし、
うん、
今はね、僕一番エルヴィスに対して抱く一番大きい感情って可愛いなんですね。
あ、
もう見ててなんか可愛いんですよ。
なるほど。
愛らしいんですよ。
あ、
なんかもう、エルヴィスが笑うと気づくと自分も笑ってるしね、
うん、
見てる時に。バズラーマンはね、ここを描き忘れたって思ったんだと思う。
エルヴィスの方で。
うん。
なるほど。
エルヴィス、あんなに陽の光を放ってた人。
うん、
で、後年人生を知ったら、裏側にこういうことがあったってなって、今はそれが定説になっちゃってるけど、
うん、
そのリアルタイムの時代の人々に与えてたものは、
うん、
やっぱり陽のオーラだったと思う。で、それをやり残したことだったんだと思う、バズラーマン。で、今回の映画のエルヴィスは、ずっと冗談言ってるし、ギャグ言ってるし、
いいですね、
ステージでふざけてるし、
あ、なるほどね、
でなんかこう照れてるし、
うん、
プラスずっとお客さんの顔が映るんですよ。
あ、
でみんな笑ってるの、
うんうんうん、
ニコニコ笑ってるの、幸せそうな顔でエルヴィスを見てる。
あ、いいですね。
これこそが、
うんうんうん、
エルヴィス・プレスリーというものが、
うん、
最大のポップアイコン足り得た理由っていうのは、
うん
うん、別に裏側にすごいどす黒い話があったからとか、パーカー大佐に操られてたとか、うん、そういうことじゃなくて、やっぱりエルヴィスは人々を笑顔にする人だったっていう、そこをね、描いてくれてます。
なるほど。やっぱりね、人としての愛嬌がね、
そう
あってこそですよね。
愛嬌のもう鬼、
う
鬼って言ったら愛嬌じゃねえような気がするけど
愛嬌の鬼、
いや可愛いんですよエルビスが。
なるほどね、うん、やっぱそこが大事、それが一番大事と言ってもね、いいかもしれないぐらい。
で、バックバンドの人たちも、またなんかやんじゃないかっていう期待感でこう見てるわけですよ、エルビスをね。
いいですね。
そう。
そういう空気もちゃんと映ってる
んだ。映ってるんだよ
な。なるほど。
ここをね、あ、ここの面もやってくれてまずありがとうと、陰と陽と両方合わさってエルビスなんだよなっていう。うん、
なるほど。
そう、僕もほら、ついついね、エルビスが歴史的に見てどういう偉業を成し遂げたのかとか、
うん、
あのその当時黒人と白人の文化がとか、うん、そういう話しちゃうじゃないですか、うん、いやそれ大事なんですよ、
うん、
だけど俺がなんでエルビス好きになったかって言ったら、うん、あの笑顔
かわいいと、
かわいいって二十何年前にこんな魅力的な人いるのっていうそこだったから。
なるほど、
うん、
萌えってことですよね。
萌え
一言で
そう
強引に言ってしまうと、
今回ね、そのキャッチコピー、いいコピーつけてくれたなと思うのが、僕が二十何年前見たそのエルビス・オン・ステージのリバイバル上映のコピーも、
うん、
原点にして頂点っていうポスターにでっかく書いてあったんですよ。うん、これすごいいいコピー。今では結構陳腐なよく言われる言葉になったけど、うん、あの時俺原点にして頂点すごいいいなと思って、うん、で今回ね、初来日公演って書いてあったんですよ。
ああ、なるほどね。
エピックは。で、エルビスは日本にも来たかったんですよ。
うんうんうん、
その映像も出てきます今回。日本にも行ったことないってエルビスが言ってる。そのエルビスの初来日公演、
結局パーカー大佐にね、
パーカー大佐
の方が止められちゃって来れなかったっていう。
またパーカーはね、パーカーだけはあの陰の存在として今回も出てきますけど、
ブレない、
ブレないですパーカーに対しては。
なるほど。
このエルビスの初来日公演が3000円かかんないんですよ。
おー、そうか、そうですね、うん、初来日公演を見に行くと考えればね、
なんかカトパコが何万円だとかなんかすごい話題になってたじゃないですか3000円ですよ、
ね、
いやだからね、絶対見てほしい、もう絶対見てほしい。
そうですね、
うん、
見ない理由がない。
ない、
わかりました、
はい、
見るならやっぱり IMAX でね、見た方がいい、ね、
見た多いんじゃないかな。だから15日からの1週間、
うん、
おそらくですけど、うん、それ超えたら、
うん、
もう、
そうですよね、
違う作品に IMAX は当然
入れ替わりも激しいからね、入れ替わり
だろうし、で6月になっちゃうとこのマイケルが始まるから、ね、だから劇場 IMAX っていうか劇場で見る機会もどんぐらい続くか分かんないから、
う
ん
う
ん、
確かに確かに、そうですよね、
絶対行った方がいいと思いますよ。
うん、そうですね、
僕もまだ何回も見ますから。
なるほど、
はい、
まだ落ち着いた気持ちで見れてない
ですね。そうそうそう、まだ見てないに等しいから。いや本当ドキドキしちゃって汗とかすんごいかいちゃって
気が動転した状態で見てる
状態でやってます。
わかりました、はい、これはもう必ず見に行きます。
私の最後のお願いに、ま、参りました。、は
い、選挙かって。はい、まあ、そんな感じで、ピックの魅力を熱く語っていただいたんですけども、はい、でまあ、せっかく石井さん来てもらったんで、
はいはい、
もうちょっと別の角度からエルビスの話をしたいなと思ってまして、
はい、
でちょっとテーマをあの用意させてもらったのが、日本のエルビスは誰か
という、はいはい
はいはい、テーマで、あの、まあ、海外のミュージシャンを日本人に例えると誰っていう話題って、うんうん、結構やると楽しいなっていう、
そうですね、はいはい、
かねがね思ってまして、うん、ちょっとぜひエルビスなら誰かっていう、うん、まあ、あのちょっとこれあの前段階がありまして、最近ソングサングブルーっていう、
はいはいはい、
あのニール・ダイヤモンドの、まあ、インパーソネーター、まあ、モノマネ芸人というかの映画を見に行って、
はい、
僕も石井さんも見に行って、
まあ、エルビスもね結構重要になってきますからね。
そうそうそう、エルビスのインパーソネーターもね出てくるし、出てきますから、
はい、
まあ、いろんなねエルビス絡みのワードも出てくるし、
はい、
それで見に行って、僕がニール・ダイヤモンドって、まあ、正直日本ではそこまで有名じゃないじゃないですか、
はいはい、
だからこうアメリカではむちゃくちゃ、
ね、結構な大物なんですよ ね、ニール・ダイヤモンド
っていう、う
ん、
だ日本で言うと誰ぐらいな感じなんだろうっていう話をしてて、うん、
はい、
X で、で石井さんから谷村新司とかどうですかねみたいな話をされて、あ、なるほどと、なんかしっくりきましたみたいな話をしてて、そうそう、谷村新司ぐらいな感じかと、
うん、
そうそうそうっていう話でね、
これ絶妙なラインよね。
そうそうそうそう、はいはい、 それで結構楽しかったんで、うん、これエルビスだとどうなんだろうっていうことでちょっと話したいなと思ったんですけど、
はいはい、でもこれ難しいですよね、
うん、まあ、まずね、うん、もう特殊な特別なワンアンドオンリーなキャラクターだっていうエルビスが、
はいはい、
っていう、まあ、大前提は当然あるんですけど、はいはい、ただまあなんていうかエルビスのいろんな要素をこう切り分けて、この部分はこの人、日本で言えばこの人みたいなあの話もできるかなと思っていて、はいはい、
ね、まあ、それこそほらエルビスって50年代60年代70年代で全く違う顔があって、
うんうんうん、
だからこれをトータルで体現してる日本人っていうのがやっぱちょっと難しいけど、うん、そうですよね、まあ、それこそほら坂本九でも、
うん、
誰だろう、佐々木勲でも尾藤勲でも、
うん、
みんなほら平尾正明にしろ、
うん、
ね、あの頃の例えば日劇ウエスタンカーニバルとかそういう時代によってエルビスの歌手として出てきた人たちだから、みんなエルビス歌ってる、キューちゃんだってエルビス歌ってるし、うん、とか考えると50年代エルビスでいうとその辺の人たちなのかなとかね、うんうん、
そうそう、だそれでそのラインで言うと、うん、個人的にまずその日本における継承者として思い浮かんだのは、はい、やっぱり内田裕也かなと思っていて、まあ何ていうか内田裕也も、まあ、エルビス の, あのカリスマ性とはまた違いますけど、はいはい、でもやっぱりカリスマ性あるじゃないですか、
はいはいはい、
あとやっぱり内田裕也も人としての愛嬌、
あ、そうですね、
ツッコミどころはいっぱいあるところとか、はい、
あと映画俳優としてもね、
そうそうそうそう、うん、映画俳優としてもやっていてっていう、であと自分で作曲とかをするわけではないっていう、はいはい、
ああなるほどね、うん、そこもそうか、
そうそうそうっていうところも、
あとほら取り巻きがいるでしょ、
そうそうそうそう、
あれもほらエルビスでいうメンフィスマフィアみたいなもん
で、そうですよね、そうそうそうそう、
カリキアが
そうそうそう、
レッドウエストとか結構
ゆうやさん軍団がいて、
うん、
でもあのゆうやさんはエルビス本人の要素もあるんだけど、
はいはい、
実はあのパーカー体制要素も持っていると思ってて
複雑ですね、
ゆうやさんって結構そのプロモーターっていうか、
はいはいはい、
としての動きもめちゃめちゃしてる人だから、
ね、
まあ、ニューイヤーロックフェスとかも当然有名だけど、はいはい、うん、もう70年代からあのロックフェス先駆けみたいなことをやって、はいはい、海外のアーティストを招聘したりとか、うんうん、今フラワートラベリンバンド
カナダとか
海外に進出させて、うん、はいはい、プロデュースしたりとかっていう意味でプロモーターとしても
パーカーでもあるんだ、
そうそうそうそう、そんなにあのあくどいことは多分そんなしないと思うんですけど、
じゃプリシラがキキキリンってことになるんですか、
その例えで言うとそうなりますね、そうそうそう、
ゆうやさんね
っていうのが一つあるかなと思った、意外に、うん、
まああのベタに加山雄三とか裕次郎、
ああ
、うん、だってあの2人が撮ってた若大将シリーズとか、
はいはい、
で完全にエルビスの、ね、うん、プログラムフィクチャーからできてるわけで、
そかそか、
だからその60年代っていうことで言えばそういう映画スターとかになってくるのかなとかね、
なるほどなるほど、
まあ、加山雄三なんて思いっきり影響受けてるけども、うんうん、まあ、裕次郎、
裕次郎もそうか、
うん、まあ、歌もほらあの晩年の裕次郎の歌って70年代エルビスっぽさが
確かに
あるしね、
歌い上げる系の、はい、ああそうそうか、
うん、あとズマさん何か言いますか、
あとは、
はい、
あとはまあさっき話しててちょっと思ったのは岡村ちゃんもそうかなと思って、やっぱりそのデビューした時のもう圧倒的なセックスアピール、
はいはいはい、
でもこうだんだんこう精神のバランスとかもちょっと崩しちゃって、うんうんうん、で体も太ってきちゃってみたいな、はいはい、そのあたりの道のり、
はい、
でまあ今はあのすごいこう健全な感じに、ね、はいはいはい、なっててよかったんですけど、やっぱりデビューして何年間かの道のりっていうのが、うん、まあ、50年代から、ね、あの70年代後半までのエルビスの歩みにちょっと重なる部分もあるかなとちょっと思ったりしましたね、
はい、いやそれ聞いて思ったんですけど、うん、まあ、別に俺 何でもエルビスから始まったって言いたいわけじゃないんですよ、
うん、
むしろエルビスの前から続いてきたものをエルビスが継承していったってことが言いたいんだけど、うん、とはいえですよ、
うん、
その音楽性黒人音楽をとかいうことじゃなくて、
うん、
ある一人のアーティストが巨大な成功を収めて、
うん、
巨大な富を得て、
うん、
そのあらゆる映画や音楽や何やらに進出していくというエンターテインメントのモデルとしては、
うん、
まさに起点になってる人じゃないですか、うん、そこから始まったと言ったかも、うん、だってほらマーチャンタイズロック T シャツとかもエルビスが最初だったとかさ、なんかそういうことを考えると、うん、そのビジネスとかいうものにおいてもエルビスが最初だったわけで、
うん、
ということは彼が辿った道筋、
うん、
そういう成功を収めた人間が陥っていく道筋というのは、うん、それも彼が一番最初に体現しちゃってるわけですよ。
あ、
例えばマネージャーに何か搾取されていくとか、うんうんうん、BTS だって徴兵がから復活してっていう道筋はエルビスと全く一緒なわけですよ ね、
そうですね。
今回あの BTS の復活コンサートの時にやっぱりエルビスのことをアメリカのメディアではすごい比較してたけど、うんうんうん、とかまあ薬に溺れて、これエルビスが薬に溺れていくっていうのは要は処方薬だったわけですね、
うんうん、
あのお抱えの医師が処方薬を過剰に与えちゃって、うん、だからあのヘロインにはまってとかそういうんではないんですけど、まあ、そうだったって書くゴシップ誌もありますけど、
うん、
あのでこれってマイケルも一緒だったわけですよ。
そうですよね、うん、確かプリンス、ね、
プリンスもそうなんですよ、
うん、
だからある意味その良くも悪くも型はエルビスが作っていて、
うん、みんなスターになるとそこの同じ道にはまっちゃうんだ。
なんか体型の変化が出てきちゃうとかも、うん、岡村ちゃんで言えばね、
うん、
それもエルビスが辿っていて、
うん、
だからある種のこう型があるから、
うん、
だからそういう意味で言うと似てる人って結構いるのかもしれないですね、うん、ある程度成功を収めていくとみんなその道に入っていっちゃうというか ね、うん、ね、
確かに。
でもね、僕もそれ考えたんですけど、はい、ちょっとミュージシャンでやっぱり出てこなかったんですね。あまりに特殊すぎて、
まあそうですよね、
あとそのここまで歴史とかにまで、
うん、
俺この間すっげえ笑ったんですけど、うちの子供が、
うん、
お父さんこれ見てって言ってその日の学校の英語のテストを持って帰ってきて、
うん、
文章題をこれ見てよって言って見たら、サム・フィリップスの人生についての文章題だったんですね。
サム・フィリップス
っていうのはあのエルビスが最初にデビューレコーディングしたサンレコードのオーナーですよ。
渋いですね。
エルビスの話も出てくるよっつって、何お前これサム・フィリップスの文章題出てんのっつって。
誰が選んだんだそれ。
でもね、そんぐらいのインパクトはある人なんですよ、エルビスって。要はこの死んでから50年ぐらい経った時代の高校生の英語の文章題にエルビスが出てくる、最初のことが出てくるみたいな、これほどのインパクトって、まあやっぱりビートルズとかマイケル、まあクイーンとかもそうなのかな、ちょっとわかんないけど、そんぐらいの、それを日本に置き換えるって、ちょっと見つかんなくて、まあね、だから王とか長島とか、
なるほど、あ、なるほど、
なんかそういう話になってくるのかなって思った時に、
なるほど、
ただちょっと迷ってると同時に一人ふっと浮かんだ人がいたんですね、
うん、
これあの安藤桃福なんじゃないかと。
予想外の、全く予想外のとこから来ましたね。
そのラーメンという、
はい、
ね、それはその、まあ、安藤桃福台湾ルーツかなんかかな、
あ、
その、まあ、大陸文化の料理としてあったものをですよ、
うんうん、
もうちょっとポップな形で作り変えてチキンラーメンという形で作ったと、
うんうんうん、
そしてそれが本家本元のラーメンとはまた違う魅力として輝きを放ち、
うん、
国民食にまでなっていくと、
うんうん、
でエルビスもそのブルースっていうリズム&ブルースという音楽がもう黒人の中にあったものをロックンロールというか再解釈した形で広く国民国世界に広めていったと、
うんうんうん、なるほどなるほど。
でそれが出てからと出る前とでは全く景色が違うわけですよ、
そうですね、
食卓というそのレベルにおいて。でよく言われますけど、うん、安藤桃福のチキンラーメン本当にオリジナルなんかいっていう、ね、論争があるわけです、
うん、
あの台湾では古くから麺を油で揚げといてお湯をかけて戻すというものがあったそうなんですよ。これほらエルビスが 黒人音楽の盗んだと、
なるほど、
表説者だと言われるのとも、これ相似系ですよ。
なるほど本当ですね。
でちょっと安藤モンフクの歴史調べてたらね、
はい、
カップヌードルの後に、うん、カップ飯っていうので失敗してるらしいんですよ。
へえ。
カップのご飯、
はいはい、
お湯注いで戻すご飯、
へえ。
これはもう60年代の映画ですよ、
はいはい、あエルビスで言えば
言えばね。
なるほど、あれカップ飯だった
んだ。カップ飯だったんですよ60年代の。だからちょっとごめんなさい、趣旨とは違うかもしれない、やっぱり音楽家では僕出てこなくて、なんか大竹栄一とかそういうことではないだろうなと、うん、社会的インパクトっていうことでまるっきり世界が変わるっていうことで言えば、やっぱ安藤桃福
なるほど、いやむちゃくちゃ面白いですねあの今安藤桃福がいかにエルビスかっていう話をしてる時の石井さんの目がマジだったあ、そう。
で、ほら、あの、奥さんの朝ドラあったじゃないですか。
はいはいはい。
あれは、あの、バズラーマンで言うエルビス。
あ、エルビス。
エルビスでした。
プリシラではない、ね。
プリシラではないんですよ。プリシラはもう、あの、世界に忘れられてますから、あの映画は。
そうか、うん。
だから、カップヌードルとかチキンラーメンぐらいのインパクト、なんじゃないかなっていう。
なるほど。
まるっきり世界が変わるっていう。
いや、あの、最初、大、
うん、
長島ぐらいっていう話をしたから、うんうん、あ、っていうことは、これ、大谷翔平の名前が出てくるんだなって、ちょっと思ってたんですよ。全然違う人から来たんで。
いや、桃福ですね。
完全に、不意を打たれました。そこは想像もしてなかったですね。
だから、その、やっぱりちょっとこう、エンターテインメント界でいうインパクトでは、ちょっとこう、比べられないんじゃないかなって。
なるほど。
うん、
確かにね、それ以前と以後で生活が違うっていう。
そうなんですよ。
確かに。
なんかこうビートルズをハッピーエンドで例えるのとはちょっとまた違う感じというか。うん、
なるほど、
うん。
いや、もうやっぱり石井さんに聞いてよかったです、ね。石井さんからしか出てこないですよ。この、例えば。
いや、だからごめんなさい、ズマさんへの俺の回答としては、エルヴィスは、安藤桃福であるっていう。
いや、はい、最高の回答をいただきましたそうか、
はい、
桃福だったんだ
あれだからカップヌードルミュージアムはあグレースランドですよ。
聖地
ですよ。
桃福って、安藤桃福ってエルビス・コステロがなんか歌作ったりしてませんでしたっけ。
安藤桃福について、
なんかね、ちょっと中身はわからないんですけど、
はいはい、
桃福ってタイトルの
歌を
確か作ってた、
ここにもエルビスが関わってくる。
そうエルビス
コステロの方が、
ちょっと一旦、
はいはい、
調べていいですか。
はいはい、
いや、なんかあったはずなんだよな。そうエルビスコステロ2008年に出したアルバムのタイトルで桃福っていう、
すご
まさに安藤桃福の名前から付けられたアルバムを出してるんですよ。
一応エルビスつながり
で。エルビスつながりで。
すごい。だからね、エルビスは、その音楽にとどまらないカルチャーだから、
うん、
本当に間にね、何か2個ぐらい挟めばエルビスに行くんですよ。
なるほど。
うん。
あらゆるカルチャーがつながってくる。
つながって。いや、でもまさかここに行くとはね、
ね、
桃福。
いやー。そうか、いやでも本当予想してなかったないやきっと大谷翔平かなって思ってたんですけど、
俺ね、ズマさんにそれメールで聞けた時に、
はいはいはい、
もちろんさっき言ったように迷ったんですよ、
はい、
でなんかねパンと出てきたんですよ安藤桃福ってボーンって
それがすごいですねまあでもそうですね、音楽界ではもう比べられないってことですもんね。
いや、それは何もエルビスだけが偉大であるって言いたいんじゃないんですよ、うん、そのあまりにちょっと特殊だからという意味ですよ、うん、あのもちろんマイケルも偉大、
うん、
プリンスも偉大、うん、ビートルズも偉大なんだけどちょっと違いますよね、なんか、うんうん、
いや、だからさっき言ってたどこに行っても目立ってしまう人っていう、
うん、
それもつながる話ですよね、
うん、でほら例えばあのクーリンチェ少年殺人事件っていう、
はいはいはい、
エドワード・ヤンの映画があるんだけど、
はいはいはい、
あれって エルヴィスが結構重要になってくるんですね、
はいはい、
うん、
あの登場人物の名前が似た名前で、
そうそう、
全然区別つかない、
つかない、そんなおなじみの、はい、しかも登場人物多いっていう、
ね、そうそうそうそう、
その中に、何だっけ、小さい虎猫みたいな書く、それエルヴィス漢字表記らしいんだけど、
はいはい、ああ、
うん、
そうなんだ、
子がいて、要はエルヴィスのモノマネをしてる子がいるんだけど、はいはいはい、最後その子が歌う Are You Lonesome Tonight、
うん、
で終わるんだけど、映画が、うん、そこで重要なんだけども、カップヌードルだってさ、
うん、
そのアジアだろうが何だろうが広くね行き渡ってるでしょ、でその影響力っていうのが世界的、しかもその西洋圏だけじゃなく、
うんうんうん、
アジアでも何でもどこでもそうっていう、
確かに
これもやっぱそんぐらいの影響力なんじゃないかなって、
確かにね、
うん、
確かにカップラーメン世界中にありますからね、うん、
だからエルヴィスでいうある種スキャンダル、上半身だけしか映さないみたいな、エド・サリバン賞が浅間山荘事件ですよ。
え？
あれでほら自衛隊がカップヌードル食ってるので爆発的に広まった。
そういうちょっと一瞬 何の話かマジで分かんなかった。
例えようとしすぎても意味が分からなくなってい
なるほど、そこに結びつくのか。いやこれはでもね、いや最初桃服って聞いてえっと思いましたけど、かなり納得感ありましたね。下手したら前この前のあの細野晴臣説以上に、
ありました、あ、よかった、
納得腑に落ちたかもしれない。
しかも桃服ね、うん、あの桃服もパーカー大佐身もあるんですよね、うん、
そっちも
そう調べていくとなんかいろいろ起こしてるなっていう。
なるほど。商売人としての
あれも、うん、なんかね、なんかいろいろありますね、もう。
なるほど。
はい。気になった方は調べてみてほしいんですけど。
そう、
はい。
じゃあ、日本のエルヴィスは安藤桃福であるということで、はい。
これでお願いします。
わかりました。ということで、今日は石井さんをお迎えして、
はい、
エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートについて語っていただきましたけど、
はい、
まあこれはもうあれですね、とにかく映画館でやってるうちに見ろっていう。
いやもうそれしかないです。俺好きすぎてちょっと抽象的な語りになってしまいましたが、でも本当にこの人類が生み出した、
うん、
あの巨大な美しい宝石の一つですから、間違いなく、うん、人間の遺産のうちの一つですから、
巨大なね、
うん、それが輝く姿を劇場で見るっていう、うん、
安藤桃福という、
安藤桃福、
そっちじゃない、そっちじゃなくて、エルヴィスというね、
見るっきゃないっていうことしか言えないですけどね。
そうですね。
で、これでビビビッとエルヴィスに来た人はですね、
うん、
プラットフォーム、配信プラットフォームとかにいろいろあると思うんで、
うん、
エルヴィスオンステージ、
うん、
まあしかもこのスペシャルエディションっていう方ですね、
うん、
2000何年に改めて作り直された方。
うん、
ぜひ見てみてほしいです。
エルヴィスオンステージ、
いや本当にね、今回エピックでカットされてる部分とかがどう、
うん、
その後どうなっていくのかとか、その曲がねどう展開していくのかとか、
バズ・ラーマンが結構いろいろ編集してるやつの、はい、その前の元のやつを見たければっていうことですよね、
はい、見ていただければ、僕が二十何年前銀座の陶劇で受けた衝撃も分かってもらえるんじゃないかなと。
なるほど、
はい。でも楽しみだな。なんかね、不思議なんですよ、
うん、
だって俺がエルヴィスを好きなら、
うん、
それでいいじゃないですか。ね、
まあまあまあ、
それ以上でもないで、以下でもないでしょ
う、
別に、
うん、
なんかね、うん、人に分かってほしいんですよ、やっぱり、
うんうん、いや、すごいエネルギーですよね、本当にな
んか、何なんだろうこれは、なんか、うん、なんか知んないけど、人にも分かってほしいんですよ、このエルヴィスの凄さというのをね。だからぜひなんかちょっとでもこの語り合える人が今回のエピックで広がってくれたら嬉しいですね。
うん、そうですよね、うん、いや本当ですよね。いやバズ・ラーマンがエルヴィスを撮った時も、
うん、
これはすごいビッグウェーブだっていう感じだったじゃないですか、
はいはい、その
エルヴィス的に、
はい、
でこんなにこうカルチャー界で、
うん、
エルヴィスが話題になることはもうなかなかないんじゃないかっていうぐらいの感じだったけど、はい、うん、その波がもう一回来るってことですよね。いや、
それはびっくりですよ。
なかなかすごいことですよね、
うん、だって25年ぐらいファンやってきて、うん、そんなことなかったんだから、
うん、
それがこの何年かで2回来てるんだから、
ね、
これはすごいことだし、うん、で着実にやっぱ前回のエルヴィスで、
うん、
もうその ある種エルビスがダサいものとして語るっていう風潮もね、
うん、
なんかあんま感じなくなったんですよ僕。
なるほど、
うん、
確かにそうかもしれないですね。
ちょっと前提が変わったなっていう、うんうん、今頃エルビスのドーナツ食って死んで太ったあの腕ピラピラなやつでしょなんていうやつの方が、うんうんうん、カルチャー的に分かってねえなっていう感じある気がするんだよな。なんか
確かにそうですね、うん、そこはだいぶ風向きが変わった感じしますね。
ほんマジで20年ぐらいそんぐらいの感じの意見で傷ついてきたからそうだから今回のエピックでまた変わるって思うとすげえ嬉しいですね。なんか
そうですよね、うん、やっぱりそういうこうなんていうかこうファンでいることに対する不遇な期間が長いと、
はい、
やっぱりね分かってもらいたいってい こう気持ちが強くなるっていうのはなんか分かりますね。
エルビスに関してはそれがなさすぎたんで、もはや酷評ですらエルビスのこと気にしてくれたんだみたいな。どっちかの意見でももういいやっていうか
言ってくれてるだけで
言ってくれエルビスって言ったっていうだけでもう嬉しいっていうか。
なるほど、
もうそれでいやね、映画が公開されるなんてもうとんでもないことですよ本当に。
それはもう正気を保って見れない
ですよ、ね、見れないですよ。だからまだ俺まだ見てない状態ですよもうもはやあんま思ってないもんマジで
見ていないに等しい。
なんでぜひ行ってください。 そうですね、そして殿下さんはお大事に。
あ、そう殿下ね体調不良ですからね、
はい、
お大事に、
はい、
ということで、
はい、
5月15日から
IMAX 先行上映、はい、
で22日から
一般の
劇場でも上映ということで、
はい、
ぜひ皆さん私も見に行きます。
よろしくお願いいたします、
は
い、
ぜひ見に行きましょう。
はい、それでは、
はい、さようなら。
さようなら。